Yes, 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 yes. I'm one of the best yet. 知らない君はバカ。I'ma crash the set. Yup. いつもフレッシュなベイスターでステイ立てなきゃ始まりません。想像絶するリズムでブーン。君にちょっとチェックイン。バキュンバキュン。ザブーン的な。歪んだ中華か。完璧だ。Uh-huh. At your own risk if you wanna enter.
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 こんにちはの方がいいのかな。今日は、サクッと一人潰して、去りたいというふうに思ってますけど、もうね、曲長いからちょっと切るもう、さすがにちょっとね、あんまり時間があれだからね。まあ、んなこと言いながらね、だらだらまた喋るのかもしれないけど、で、こんにちはでござんす。音声レスヨミ、159番さんで、イサムさん、こんにちはと、こんにちはです。こんばんはじゃないですね、今回ね。で、160番さんで、おじさん来たと、だからおっさんじゃねつの、ね、てかね、昨日頑張ったよ、俺。5時間半やったからね、もう、なんだかんだで、やっぱり5時間オーバーでやったと、頑張りましたよ。で、161番さんで、こんな夕方にイサムさんが来るなんて、天変地異の前触れかしらと。いや、俺は、日曜日の場合は、こういう時間に来ることもある。3時とか4時とかね、15時、16時あたり。実際、先週も多分、4時ぐらいに来てるはず。うん、それで、なおかつ、9時ぐらいにも行ってるはず。前日。うん。しかも、その、なんだ、深夜の、時にも行ってて、日曜日に4回行ったっていうのがあって、先週。うん。だから、頑張ってるよ。頑張ってる。で、162番さん、T さんでいたから来ました。まあ、やってますからね。はい。ね。で、じゃあ、今日も京都で、っていうかね、昨日の配信を聞いてくださった方はですね、またはその録音を聞いてくださった方っていうのはわかると思うんですけども、なんだっけ、どうせちょっと今言おうとして忘れた。おっさんだわ。言おうとして忘れてる。おっさんだわ。重症だわ。ちょっと待ってよ。さ、確認する。 アナザームーン、ホイッスルってやつを進められて、ちょっと進めちゃったんだよね。その別にね、進められてたと進めるを別にかけたわけじゃないですよ。始めちゃったおかげでも昨日あれね、誰かに本当にやってもらった方がいいと思うよ、別の方に。あれ、うん、そうじゃないとさ、きついよあれ、うん、と思うよ俺は。で、自分はこっちの方を先に潰したいから、99人の最終電車作井上夢人夢とですけど、ハイパーテキスト小説で銀座線舞台で23時56分から12時13分まで、24時13分まで最長で、だから18話が最長なんですけど、99人のお話、いろんなお話がありますけども、現在55人まで終了、56人目を今日は読んで、さっと帰ろうと、うん、思います。さっとね、うん、帰れたら。はい、つうことで、画像アップの方をしてですね、さささっとね、さささっと帰れれば、いいなと思ってるんだけども、どうなるかわかりませんけど。で、画像の方はアップできたと。よしんじゃ、まあ今日はですね、まあ一人あんまり長くないやつを読んでいこうかなと思ってるんで、7話完結ぐらいのやつを読もうかなと。そうするとね、こいつ行ってみっかな。24時7分新橋駅、24時7分の新橋駅、新橋、これ使うの、あ、違う、あ、これ3人組か。ここ3人組か、きついな。じゃあ違う、6話にしよう。6話のこいつに行ってみよう。24時1分にしてみよう。そう、相変わらずね、配信スタートしてから決めるっていうね、このスタンスはね、変えてないっていうね。だから、一番初めダラダラっていくっていう。よくない。よくないけど、こいつか？違うな。こいつか？違う。ならこいつか？こいつだ。おう、こいつやりづれ。やりづらいけど、でもいつか読まなきゃいけない。頑張ろう。うん、あっち行って、このバックの音はどうでもいいっていうぐらいね、適当なんですけどね。とりあえず10人ごとに変えてるっていうのはあれなんでしょ？で、本セルですよ、164万さんで、さっさと帰ろよ、またまたご冗談をってね。またまたこやつで、ははは、っていうね。別にね、さっさと帰れた、帰りたいよ。で、165万さん、また夜来るんでしょと。いや、わかんない。わかんない。あんまり期待しすぎないでくださいよ。だって、はっきり言って日曜なんだから、他の人だって来るんじゃねえのと。あ、そうそうそうそう。そういえば、びっくりした。っていうかさ、裏でなんつうの、技術班っていうのは素晴らしいなと。こうちゃんと、なっちゃんが、てか俺全然そういうの詳しくないからよくわかんないんだけど、とりあえず何に動画版の今北チェッカーみたいなもんですって書いてあるけど、びっくり、なんか、そんなの作れんだね、なんかね、すごいね。だから二人は配信はちょっと、ご無沙汰って感じで、あんまり、まあ、なっちゃんの方はちょっとあれ、ね、ちょこちょこ来てますけど、こうちゃんの方は、なんかそんなに来てないけど、なんか、そういうことやってたのかなと思うとね、素晴らしいと、頑張ってんなっていう、てか、なっちゃんとこうちゃんがいなくなったら、ね、もういろいろ大変だね、技術部がね、いないと、技術班がいないと。だそういう意味ではもうありがたいと。ね、俺なんかまあいなくなってもあれなんだけど、なっちゃんとかこうちゃんはね、やってても面白いし、そういうこともできるっつうのでね、ゲローにはいないと困るわ、っていうね、の思いましたね。じゃあ、24時1分上野駅の東まさる、東大と書いて、東まさる。東大さんですよ、東大さん。よし。じゃあ、東大さんを読んで、今日は去りたいと。去れるかな。でも去るつもりでいるぞ。じゃあ、行ってみましょうかね。 ちょっと待って、マークつけとこう。こいつはもう4。これで56人読んで、残りが43人になるはずだ。頑張ってるわ。よし。じゃあ行きまーす。24時1分、上野駅で東まさる。まさるは一段落ちに階段を駆け下りた。ホームに向かって階段を下りながら、腰の MD のスイッチを入れる。ズンズッチャッチャ、ズンズッチャッチャと、リズムセクションの響きが両耳のイヤホンから伝わり始める。MD には単純なリズムセクションだけが録音されている。マサルはいつもそれを耳の中に鳴らしながらラップの練習をやる。ラッパーになるにはとにかくひっきりなしに練習を積むことだとマサルは思っていた。最後の段を飛び降りホームに立つと、数人の乗客が電車を待っていた。へっへっへっと笑いながらマサルはイヤホンからのリズムに体を合わせた。おうおう、0時1分、電車はまだだ、今日もギリギリ間に合った。ダメダメとマサルは自分の下手なラップに苦笑した。こんなんじゃ乗れねえよ。バンド仲間のシンは、マサルのラップはじいさんのドドイツだぜと笑う。くっそーとマサルは首を振る。そんなことあるもんか。サラリーマン風の男のやや後ろに並んで、マサルは左の足でリズムを刻む。はっきり言ってラップは俺別にできないんで普通に読みます。こんな時間にバイトが終わり、家へ帰れば母ちゃん一斉、明日はテストだ、準備はいいのか、バイトばっかり一生懸命、ラップばっかり一生懸命、肝心要の勉強どうした、数学に英語に物理に科学、古文漢文現代国語、世界史日本史政経倫理、うちの母ちゃんデベソ、それ結構毛だらけ、猫灰だらけ、ケツの周りはクソだらけ、ほれてかやばいこいつの歌詞で無事だけど母ちゃん、隣をご覧よ、そこにいるのは誰だっけ、風呂飯寝るしか言葉を知らぬ、休みにゴロゴロ掃除の邪魔だ、パチンコ競馬は真面目にやるが、うちじゃただのろくでなし、東京大学卒業したけど結局未だに課長さん、テストの点数100点取っても安月給の解消なし、ネクタイ選べばトンチンカン、靴下履かせりゃ右左、冬はラクダで夏は捨ててこ、セカンドバッグはワニ合わせ、結構毛だらけ、猫吐いだらけ、ケツの周りはクソだらけ、ほれてか最後はそれで締めんのかよ。てかこれ読みやすい、あのテンポがいいんで。電車が到着し、マサルの前でドアが開いた。赤と緑のぶっ飛んだジャケットのおっさんが降りようとしている女性を押しのけてドアから飛び出した。女性は連れていた男の子の手を引っ張りながらおっさんに文句を言っていた。マサルはサラリーマン風の男に続いて電車に乗り込んだ。いつものことだが、この時間の電車はガラ空きだ。一番後ろのシートに腰を下ろすと、マサルは再びイヤホンのリズムに体を乗せた。こんなはずではなかったと、ため息ついてももう遅い。父ちゃん選んだあなたは母ちゃん、東大卒のキンキラキン。末は博士が大臣か、社長か医者か弁護士か、夢は大きく膨らんで、出っ歯も垂れ目も何のその、チビで短足油症、男は顔ではないだのと、東大卒にはかなわない。それで文金高島だ。選んであなたはウェディング、金婚冠婚金が鳴る、結構毛だらけ、猫灰だらけ、ケツの周りはクソだらけ、ほれ。ってか最後は絶対それで締める。これ絶対売れないよ、これ。ああ疲れた。またね、意味が分かんないこと言う。本スレレスミ167番さんで、なっちゃんとこうちゃんがいなくなったらおさむさんが勉強するんだよと。てかおさむって誰だっていうね、もう未だに名前忘れられてるっていうね、まあネタだとは思ってるけど、さすがにね、おさむじゃねえしおさむじゃないです。しかも俺勉強すんのかよ。どこまで俺頑張んなきゃいけねえんだよ。俺いろんなことあんのにも。いやでもね、多分ね、他にも技術班の方、だからレイちゃんもそうだけどさ、そういうのできる方いらっしゃるから大丈夫だよ、うん。というよりもね、俺よりもなっちゃんのこうちゃんは多分いなくなんないよ。いるよ、絶対。で、次。っていうかこいつさ、このトーンでずっとやっていくのか、これ。結構なスピードで読めそうだぞ、このトーンだと、こいつだって6話だけど、このトーンだと結構テンポいいぞ。よし、行こう。24時2分で上野駅から上野広小路で東まさる。勉強で明け暮れて東大赤門くぐり抜け、雪つく先が父ちゃんじゃ、それじゃ全くあんまりだ。夢よ希望よさようなら、寂しい現実こんにちは、暗い夜道が停電で、 人家の窓も街灯も真っ暗闇の真っ黒け、お化け通り街見猛涼。学生時代の栄光を酔ってわめいて嫌われて、下手なダジャレに見捨てられ、一人ぼっちの帰り道、それを僕にも見習えと、勉強なさいのいい点取れの、言って睨んで仁王立ち、そんなのごめんだ、やなこった。親の期待でつけられた、名前を見ればすぐわかる。友達どころか先生も、誰も勝ると呼べしない。小学、中学、高校と、あだ名は東大これっきり。犬吠え先か、のさっぷか、波間に浮かぶゆりかもめ、大波、小波、人の波、押して押されて小づかれて、ことあるごとに笑われて、こんな問題解けないが、名前が泣くぞ、けっけっけ。どれだけピエロを演じたか、笑ってごまかす道化者、そんな私に誰がした。だから署名はいつだって、あずままさるとひらがなで、書いてるわけがお分かりか。できることならこの名前、折って畳んで押しつぶし、切って刻んですりつぶし、ビニール袋の奥の奥、燃えないゴミの日金曜日、捨ててお皿はごきげんよう。どれほどそれを望んだか、何遍涙を流したか、どんなに親を憎んだか、知らぬが仏のお父様、知らないふりするお母様。だからなおさらテストでは0点赤点、目玉も点、合格点など取れるものか、破れズボンに花ピアス、茶髪ドラッグずる休み、バイトはロックのライブハウス、付き合う彼女はラリエパッパ、歩道の回数5万回、結構毛だらけ、猫灰だらけ、ケツの周りはクソだらけ。それ読み切ってやったよよし、これで1話終わってやんの。こいつ話じゃねえじゃん、こいつ。全然。まあ、こいつ自身のことを言ってるから、まあ、なんとなくあれなんですけど。ねえ。やっぱりね、名前が東大さんですから、あだ名は東大らしいですね。うん、朗読じゃない。とりあえずこれ多分、一応釣り行こうと。行きます。24時3分、上野から上野広小路駅で末広町、あずまもさる。ウォ。しかし真に見せられた今日のビデオはぶっ飛んだ。何が何だかわからない。ストーリーなんてあるのかないのか。イレイザーヘッド、消しゴム頭、消しゴムなんてもんじゃない。感電頭が総気立ち。そいつの名前がヘンリー君で、彼女の名前はメアリーちゃん。妊娠したと告げられて、結婚出産したけれど、生まれた赤ん坊ありゃなんだ。人間からはほど遠く、羽の抜けたひな鳥か、得体の知れない異生物。メアリー母さん逃げ出して、ヘンリー一人で世話をする。この世のものとは思えない。なのに不思議な現実感。ぬるぬる画面は白黒で、温度も時間も感じない。ツインピークスで名を馳せた、脚本監督デビッド・リンチ。あんな映画は見たことない。できることならリンチの頭切って開いて脳みそ広げ、ミンチに叩いて見てみたい。オイラの脳みそぐっちゃぐちゃ、ショックで喉はカラッカラ、感電頭が総気立ち、ほれ。で、続き。ウォ。はぁ、読み切った。続き。電車が止まり、マサルは顔を上げた。てんてんてん。開いたドアの中央から女の子が乗り込んできた。彼女は車内を見渡すと、こちらへ向かって歩いてくる。マサルの正面のシートに腰を下ろし、ふーと息を吐き出して、持っていた紙に目を落とした。わお。とマサルはイヤホンから聞こえているリズムに体を乗せた。いいじゃん、グーじゃん、超マブじゃん、お目目バッチリ、ほっぺたほんのり、お口ぷっくり、お鼻がつん、ちょっぴり眉寄せ、難しい顔で、彼女これからどこ行くの？高校生？いや、大学生？それともとっくに社会人？ちょっと済ましたお嬢様、こっちを向いて白い歯見せて、オイラみたいな茶髪野郎はまるで問題外ですか？やたら真面目な顔をして、一体何を読んでるの？ローンの返済最速上？中間試験の答案用紙？それとも失恋ラブレター？破って笑って忘れたら？で、終わり。てかね、80年代超マブとか書いてあるんだよ。てかね、テンポが早いからこれね、早い段階で酸欠しそうだけど、よし、行こう。てか、もう24時4分なんだけど、早っ。こいつ24時6分で終わるんだけど。これは早い。なんて楽なんだ、これは。まだ20分程度しか読んでないぞ。てか読んでないっていうか、一番初めのあれからしたら10分程度じゃないのか。これわかんないけど。で、いいや。24時4分、上野広小路から末広町駅で、東勝。たった一度のラブレター、さやかに書いたラブレター。隣の教室、体育の時間、こっそり忍んで机を開けて、胸はドキドキ、冷や汗たらたら、ツルツルピンクのさやかなノート、表紙を開ければ綺麗な文字が、甘い香りに思わず顔をページの間に押し付けて、胸いっぱいに満たされた、これがさやかの香りだろうかと、頭はクラクラ、そっと寸前、慌てて挟んだラブレター、ウォ、次の日の朝、黒板に赤いチョークでハートのマーク、テープで貼られたラブレター、クラス全員大公開、ごまかし笑いで破り取り、そのまま早退ゲーセンへ、1000円使って、 すっからかん。ポケットに残ったラブレター、細かくちぎって破って捨てて、ツーンと何かが鼻の奥、それを無理やり飲み込んだ。結構毛だらけ、猫灰だらけ、ケツの周りはクソだらけ。それではずっとだよこれで。またウォオウォウォウォオウォウォ、この辺のテンポわかんない。で次、街でさやかを見かけたら、どこかの男とお手をつないでクスクス笑って歩いてる。脱製スーツの大学野郎。入ったところが映画館。美女と野獣とは参った参った。ディズニー映画で肩寄せて、お手はしっかり握り合い、コーラもしっかり回し飲み、途中で抜け出し、終映待って大学野郎を尾行する。暗い夜道はご用心、あっと驚く足払い、丸太が一発後頭部、銀玉蹴り上げ、唾を吐きかけ、泣いていたのは俺の方。たった一度のラブレター、さやかに当てたラブレター、二度と書かないラブレター。結構毛だらけ、猫灰だらけ、ケツの周りはクソだらけ。それ、ウォウォウォウォウォウォウォ、終わりです。終わりですってか、24時4分終わりね、うん、あと2話なんですけどね、これこいつはちょっと全然違うぞ。でもまた同じで、24時5分末広町駅から神田で、厚間勝る。今に見ている俺だって、押しも押されぬミュージシャン。CD 出せば100万枚。プロモビデオはスピルバーグ。世界征服マサルちゃん。最後に笑うマサルちゃん。ウォウォウォウォウォウォウォ。群がる女を押しのけて、ビューティークイーンを両腕に、胸に一輪バラの花、真っ赤に咲いて赤飯炊いて、元気いっぱい腹いっぱい。キャビア、フォアグラ、フロフティ大根、全卓三昧、餃子にシューマイ、ゴールドカードにプラチナメガネ、シルバーシートは何のため。結構毛だらけ、猫灰だらけ、ケツの周りはクソだらけ、それ、ウォウォウォウォウォウォ。もちろん今はただのプー。あだ名は東大、中身は落第、親は諦め、先生はな、先生は見放し、こうしてラップをな、がなるだけ。だけど5年後、10年後。ふぅ、次。何か得体の知れない視線のようなものを感じて、マサルは右へ目をやった。不老者のような男が斜め前のシートからマサルを見つめていた。てんてんてん。なんだありゃ。マサルは目をまたたいた。ウーテイこそ不老者のようだが、そこから発している雰囲気はただものではなかった。異様な迫力がある。男は首をかしげるようにしてマサルを無表情に見つめている。ぶっ飛んでるじゃん。マサルは再びイヤホンのリズムに体を預けた。こいつは来てるぜ、行ってるぜ。ゴミの中から出てきたような汚えジャージにボロシューズなのに、メンタンはギラギラと毛玉のみたいに輝かせ、ありゃ一体何者だ。クールじゃないの、ロックじゃないの、いささかレゲエも入ってるが、ヒップでホップでラップでグー。生まれてこの方、あんな奴には一度も出会ったことがない。本当にあれは何者だと、その男は向こうのシートで腰を上げた。そしてゆっくりとマサルの方へ近づいてきたのだ。何？どういうこと？見ていると男は隣に腰を下ろし、マサルの目を覗き込んできた。と言いかけたマサルの言葉を遮るように男は一声、ワオーと頷きながら言った。まるで目の前で虎が吠えたような迫力だった。しかし男は表情を一つ変えるわけでもなく、クールにマサルを見つめている。ワオー。唾を飲み込みながらマサルは男に返した。男は自分の拳の甲を長い舌でペロリと舐め上げた。ぶっ飛んでる。マサルは再び思った。でですね、この、不老者のような男ですけど、こいつはクセルクセスっていうやつで、猫。オス猫。で、なんでか知んないけど人間になっちゃったっていうね、知らぬ間に起きたら。ってやつで、なんとなく、この東マサルに興味をこいつが持ち始めるわけですよ。で、まあ一緒にね、なんか言ってたからワオって言ってみたんですよ。クセルクセスはね、あんまり人の言葉が喋り、そのあんまりね喋り慣れてないんで大したこと言えないんですけど、うん、で、次最終回早い。今日24時6分で末広町から神田駅で三越前まで、東マサル。びっくりしたのは、そのぶっ飛んだおっさんがしきりに体をスネークさせ始めたことだった。まるでブレイクダンスを踊るように体全体がくねくねと波打っている。うへぇ。マサルはなんだか面白くなっておっさんと一緒に体を揺らせた。どうなってんのこのおっさん。カモンブラザー、ぶっ飛び兄さん、あんた一体どこの誰。見かけによらず柔らかいボディ、お目目ギラギラ、頭ぐちゃぐちゃ、やたらめったらワイルドかい。そんでこの後どうなんの。男は肩の上で頭をぐるりと回し、吠えるように合いの手を入れた。わーお。マサルは余計楽しくなった。 車内アナウンスが流れ始め、ぎくりとしたように男が上を向いた。まもなく神田です。 JR 線はお乗り換えです。なおただいまの時間、後ろの階段閉鎖中ですからご注意を願います。お出口は右側に変わります。神田でございます。男は電車の天井からマサルに目を返した。マサルはひょいと肩をすくめた。
わお。
男は声を上げ、マサルは席から立ち上がりながらまた体をリズムに乗せた。おいら次で降りるんだけど、あんたはどこまで乗ってくのと男もマサルに続いて立ち上がった。
がっかりやべだ。
てんてんてん。男の言った言葉がよくわからなかった。意味はわからなかったが、来てるとマサルは思った。だから男の真似をしてドアの方へ進みながら、マサルも言葉を繰り返した。
ガッガギャベだガッガギャベだ。
男もリズムに合わせながらついてくる。ドアの脇に立っていた男が不審な表情でマサルたちを眺めていた。それがマサルには愉快だった。
ガッガギャベだゴダダダシーだゴダダダギャベだジダジダジーだ。
この辺はもうね、理解不能で、次たまらなくなってマサルは笑い声を上げた。ぶっ飛び兄ちゃんは体を揺らせ続けながら、相変わらず無表情に
わわわわお
と吠えた。電車が神田駅に滑り込む。マサルはドアのガラスを指でパチャパチャ叩きながら、男に合わせてわわわおわおと歌い続けた。男はマサルの隣に立ち、体をスネークさせ続けている。電車が止まり、ドアが開いて、マサルは笑いながらひょいとホームへ飛び降りた。ホームにいた乗客が驚いた表情で脇に避けた。続いてぶっ飛び兄ちゃんもドアから飛び出してくる。どうやら彼もここで乗り換えらしい。
ガッガギャベだ
叫ぶとすかさず男も返す。
ゴダダダジーだガッガギャベだゴダダダジーだ。
マサルは体を揺すりながらホームを歩いた。男もマサルと並んで出口へ向かう。
ガッガギャベだゴダダダジーゴダダダジーだ。
これもめんどくさい。
ゴダダダギャベだジダジダジーだジーダラジダジダジダジダジーだ。
笑い声を上げると男がガーと一斉吠えた。終了。はい、東マサル終わりです。なんでしょうかこれ、いつになく、なんて言うんでしょうかね、今まで読んだ中で一番これが意味わからないかもしれない。これクセルクセスはまだマシだったけど、後半まあこの流れになっちゃうんですけど、なんでしょうかこれは、不思議だ、不思議だけど。よし、これで一人読んだぞ。さーて、去ろうかな。今日は30分で去るという、思ったより早かったな、6話。テンポが、もうほとんど早読みって感じで、パパパパって読んでっちゃったから、すぐ終わったな。あと2話のやつ、2話のやつはもう全部いないんだよな。3話のやつっていたっけ？あー、いるな。3話のやつ潰してもいいかな、じゃあ。あまりにも早かったから、ちょっとこれは予想外だったから。24時7分の三越前駅。24時7分まで行って三越前駅で、こいつか？こいつか。じゃあこいつで行ってみようかな。長谷川光太。これは3話完結。24時9分の三越前から日本橋駅まで。だからこいつは日本橋駅で降りるんだね、こいつはね。長谷川光太をやって、じゃあ今日は去りたいと。今日というか、まあ今日かもしれないけど、わかんない。とりあえず。多分ね、まさかこんな時間にっていうのはあるし、T さんがやってるということで、あれだと思うんですよ。基本的にはみんなほとんど録音だと思うんですけど、とにかくさっとね、やって去ろうかな、思います。今日はね。じゃあ、行きたいと思います。24時7分で、三越前駅長谷川光太。俺こいつやってないかな、なんかやったような気がするんだよなこれ。ちょっと待って、俺長谷川光太ってやんなかった？俺これやった気がするぞこの顔。ちょっと待ってよ、俺これマークつけてなかっただけじゃねえ、もしかして長谷川光太って俺これやんなかったっけ。ちょっと待って、ちょっとバーッと見るね。なんかすごいやったような顔なんだよなこれ。やったな、これ。やったやったやった。やったやった。これやったわ。なんか、すっごい見たことあるもん、これ。やった。これマークつけてなかっただけだ。え？ってことは、ちょっと待てよ。俺一人ずれたか？やっべえ。マークつけ忘れが一人いた。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,9,8,9,9,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 違えたっぽい俺。あれマークつけてんのが59人もいるぞ。おかしい、おかしいぞ。あれ俺そんなに進んだ俺。あれもうわかんなくなっちゃった。あれやべえな、俺マークつけてやってんのに全然それが意味をなしてないぞ俺。お微妙だな、ちょっと待てよ。マークつけてんのが59人だな。となると残りが40人じゃないか。びっくり。バックの曲を10人ごとに変えてとか言ってたけど、もうこの辺のあれも崩れてきたね、おい。わかんない。俺全然わかんない。今気づいた。俺結構変なとこで間違えてるっぽいな。俺どこで間違えたんだろう、俺。あれ順番に俺やってなかったっけ。俺どっかで失敗したな、俺。やっちゃったね、おい。じゃあ、戻って。ブレス入ったけど。ってことは次60人目?本当に?俺、マジかこれ。俺、変なのに丸つけてんじゃねえだろうな、俺。マーク。読んでねえのに丸つけちゃったりしたらやばいぞ、俺。嘘。勘弁してくれよ、これ。また、ちょっと、確認しとこう。こいつ読んでない、読んだとか。やっべえ。だいたい顔見りゃわかるはずだから、長谷川光太なんか違和感を感じたから今ちょっと確認したけど。長谷川光太やってるしね。そうすると3話のやつはあと3人か。で、うわぁ、でも4話のやつ全部潰したからな。まあ、とりあえず3話のやつ潰すか。じゃあこいつ行ってみようと。24時11分の臨済期。で、まあ女ですけど、まあ読まないとあれなんで。あ、そっか、この辺、そうだな、こっち行こう。ね、24時11分の新橋駅、こっちにしよう。うわ、人いっぱいいるな、どれだ。どれかわかんねえ。違う。こいつか。で、俺こいつもやんなかったっけ?丸つけてなくね?こいつっていうのはやってないのか。やってないけど何度も見た気がするんだよな、これな。まあいいや、こいつ行ってみよう。わかんないけど。うわ、自分でもう、どこまで読んだかわかんなくなってる。まずい。これはまずい。飛騨の剣豪って俺やったっけ?まずいな。ちょっとわかんなくなってる。これ60人目なのかな?ちょっと待て、俺自分でやってて混乱してるぞ。まさかこんなことになろうとは、思わなかった。しまった。失敗したな。じゃあまた適当に。ね、60人目行ってみようかな。じゃあこれ60人目かな、マジで。とりあえず行ってみるね。多分こいつは読んでない。何度か見た気がするけどこいつは多分読んでないな。飛騨の剣豪、3話です。3話完結、短い。だからこいつが、60人目になるということで、残りが39人。不思議だ、俺はどこで間違えたんだろう。どっかでつまずいたね。よし、行きます。24時11分新橋駅で飛騨の剣豪。 新橋でございます。浅草駅最終電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。そのアナウンスに日田野は片石愛沙を見返した。最終だ、よかった、間に合った、最終だ。だ黙ったまま愛沙は日田野に微笑んだ。前にいた乗客たちが乗り込む後から日田野は愛沙に続いて電車のドアをくぐった。足のシートが空いていて愛沙と並んでそこへ腰を下ろした。ネズミ小僧の埋蔵金か、それすごいよ。日田野はもう一度愛沙に繰り返していった。いや、本当にこの人は天才かもしれない。これだけの才能を持った人に初めて出会った。素晴らしい幸運だ。
思いつきですよ、
愛沙は照れたように笑いながら言う。いや、単なる思いつきでこんなアイデアが出てくるとは思えない。大塩平八郎とネズミ小僧とペリー提督がこんなに見事に結びつくなんて思わなかった。天才って現実に存在しているんだ。まあもちろん歴史上天才と言われた人物は数多くいるし、別にそれが実在しなかったと思ってるわけじゃない。でも自分の目の前にその本物が現れるなんて。日田野は気持ちの高ぶりを抑えながらゆっくりと息を吸い込んだ。本を読んでいて、あの三人が同じ時代だっていうのをくっつけてみただけですから。あ、違う、これ向こうだ。本を読んでみて、あの三人が同じ時代だっていうのをくっつけてみただけですから。日田野は首を振った。いくら同時代に生きていたって単純にそれを結びつけられるもんじゃない。大塩平八郎の身代わりになってネズミ小僧が死んだなんて。いやいや、恐れ入った。電車が動き出した途端、車両の向こうで大きな音がした。そちらへ目をやったが、何の音だったのかよくわからなかった。それで、と愛沙が日田野を見つめながら言う。これからどうするんですか。ええ、と日田野は唾を飲み込みながらうなずいた。24時12分新橋から銀座、日田野健吾。まずですね、やはり企画書の作成が必要ですね、と日田野はシートの上で愛沙の方へ体の向きを変えた。
企画書ですか。
日田野の語気に戸惑ったのか、愛沙がびっくりしたように背筋を伸ばしながら聞き返した。うんうん、と日田野はうなずく。制作会議に提出します。その前にもちろん一応課長には目を通してもらっておきますけどね。愛沙がパチパチと瞬きをして日田野を見返した。
その企画書って私が書くんですか。
ええ、そうです。
でも私、企画書なんて書いたことないですけど。
いやいや、と日田野は首を振ってみせた。大丈夫ですよ、僕もお手伝いしますから。てんてんてん。愛沙は戸惑ったように目を伏せた。もちろん彼女の不安はよくわかる。今までは原作ものの着色程度しかやっていなかったわけだし、経験も浅い。初めてのオリジナルとなれば不安になるのも当然だ。しかしだからこそ日田野がバックアップしてやるべきなのだ。そうするだけの価値は絶対にある。
原稿を見ていただくだけじゃダメなんでしょうか。
日田野はニコニコと笑いかけながら愛沙にうなずいた。もちろん本当なら最初から原稿を読んでもらうのが一番です。読んでもらえばこれが優れていることが分かってもらえるでしょうからね。
じゃあなんで。
みんな忙しすぎるんですよ。てんてんてん。愛沙は理解できないというように日田野を見返した。情けないことですけどね、課長にしても制作担当の人間にしても編成の連中にしても抱えている仕事が多すぎるんです。だから一つ一つの原稿に目を通している暇がない。てんてんてん。特に愛沙さんの原稿かなりのボリュームですからね。僕も読むのに徹夜しました。あれだけのものをポンと渡してもすぐに読んでもらえないんですよ。コピーがいつまで経っても机の上に載ってるってことになりかねない。だからスルスルっと読めるぐらいの分量に削ってやって、こんなにすごい話なんだってことをまずアピールしなきゃなんないわけです。てんてんてん。随分理不尽な話だと感じているのだろうと日田野は思った。完全に書き上げた原稿があるのだ。それを読んでもらうのが一番早い。どれだけ素晴らしいものかは愛沙の原稿を読めばすぐにわかる。しかし、と日田野は自分に情けなくて首を振った。しかしやはり企画書からだろう。原稿のまま渡しても、あらすじが何か書いて持ってこいと言われるのがオチだ。それを日田野が書けばいいのだが、それにはいささか自信がなかった。書けることは書けるが、愛沙の原稿の良さをどこまで盛り込むことができるか。もともと文章を書くのは苦手だ。
簡単な手紙一つ満足に書けない。仕事上の手紙などは手紙の書き方なんて本を買ってきてほとんど丸写しにしているアリス様だ。
どういう風に書いたらいいんですか？
アイサが聞いてきた。アイサさんがここがポイントだというのを出してくれればいいですよ。ご本人がお書きになるのが一番だと思うんですよね。
そう、それが一番だ。僕なんかが書いたら下手をすると台無しにしてしまいかねない。
何枚ぐらいで書けばいいんでしょう？
そんなにたくさん書かなくて大丈夫です。5枚とか10枚ぐらいでも十分ですから。てんてんてん。言うとまたアイサは口を閉じた。アイサの原稿は中松のところから回ってきた。
いや、新人なんだけどさ、読んで適当に返事しといてよ。学校出たばっかりの子なんだけどね、学生時代にいくつか原稿ものの下原稿みたいのを書かせたことがあるんだ。それなりにセリフ回しとかいいところもあるんだけどね、突然原稿送ってきて読んで意見を聞かせてほしいって言ってきたんだよ。まあ言ったよ。
それで日田野が読むことになった。ほとんど期待していなかったが、読み進めるうちに興奮してきた。
これはすごいんじゃないか。
やり方としてはコンクールかなんかに応募させて賞を取らせるという方法もあるが、そんなことをしたら日田野の手から離れてしまう。これは自分でやりたかった。
見本とかないですか？
言われて日田野は目をまただいた。
見本ですか？
企画書見たこともないんで、どういうものなのか全然わからないんです。
ああそうか。納得して日田野はうなずいた。
まもなく銀座、銀座です
とアナウンスが言い始めた。
日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きは乗り換えです。
ふんふんともう一度うなずき、日田野は愛さに目を戻した。
わかりました。いくつか見繕ってお持ちします。
そうですね、参考になるようなものがあった方がいいですね。
愛さははいとうなずきながら座っている状態を少しだけ後ろへ引いた。
公衆臭いかな。愛さの表情を見てなんとなく思った。興奮して必要以上に近づきすぎたかもしれない。口臭止めのスプレーを使いたかったが、まさかこんな場所で使うわけにもいかなかった。
で、次最終回、24時13分新橋から銀座駅、日田野健吾。
シートの上で腰をずらせ座り直した。
アイサさんは歴史がお得意なんですか？
聞くとアイサは困ったような表情で首を振った。
今回のはたまたま本を読んでて思いついただけです。だから時代交渉とかまるでめちゃくちゃかもしれません。
ああと日田野はうなずいた。確かに登場人物のセリフの中であれと思った箇所があった。
そういえば天ぷらって言葉が出てきましたよね、平八郎が自分の好物について話してるとき。
アイサがえという表情で日田野に向き直った。
江戸時代は天ぷらって言わなかったんじゃないかと思うんですよ。京都なんかでははんぺんを揚げたものを天ぷらって言ってた、天ぷらって言ってたって聞いたことがありますけど、今の天ぷらのことは揚げ物って呼んでいたみたいですね。
そうなんですか？
考え込んでいるアイサに日田野はいやいやと首を振ってみせた。
大丈夫ですよそんなことって言ったら叱られるかもしれないけど、時代物の場合には時代考証を改めてちゃんと専門家に見てもらいますから。やっぱり一番大事なのはドラマ自体が面白いかどうかですよね。いくら時代考証なんかきちっとできたとしても、そもそもの話が面白くなかったらどうしようもないですから。アイサさんの作品は面白いわけですから、それが一番ですよ。時代考証はそんなに気にされることはないです。
窓の外が明るくなった。思わず首を回して外を見た。銀座のホームに電車が入ったところだった。
ちょっと口が滑っちゃったかなと日田野は少しばかり不安になった。
気にすることはないなどと大見え切って言ってしまったものの、実際のところはよくわからない。時代考証については専門家に見てもらうというのも、全ての時代物がそうなっているのかどうかは知らなかった。何せ時代物のドラマなど日田野も経験したことがないのだから。もしかすると制作予算によっては時代交渉なんかは省かれてしまうようなこともあるのかもしれない。
まあいいさと日田野は小さく首をすくめた。とにかく今は何とかしてこの企画を通すことを考えるべきなのだ。制作に関わる様々な問題はそれが起こった時に解決すればいい。神々だ。
電車が止まり、ドアが音を立てて開いた。
と、アイサは電車を降りて行く客の方へチラリと目を投げながら言った。あの時代には天ぷらってなかったんですか？
よほど気になっていたらしい。ヒダノは、はいはいというようにうなずいた。
僕も調べてみないと詳しいとこまではわかりませんけど、少なくとも江戸時代では相当身分のある人しか油で揚げた料理は食べられなかったみたいですよ。油っていうのがすごく高価なものだったみたいですから、町人はもちろん下級の武士だって口にできるようなものじゃなかったんじゃないかと思います。それに第一、天ぷらって言葉自体が外来語なわけですからね。陽明学者の大塩平八郎も天ぷらを知っていたかどうか、わからないですけど、多分知らなかった可能性って大きいんじゃないかと思いますね。
アイサがヒダノに視線を返した。
天ぷらって外来語なんですか？日本語じゃなかったんですか？
そのアイサの言葉にはいささか驚いたが、失礼になるだろうと表情に出すのは控えた。
ポルトガル語だったと思いますよ。テンペーロっていうのが調味料とか料理とかって言葉で、それが語源だって聞いたことがあります。
ポルトガル語。
アイサはそのまま自分の膝の上に視線を落とした。
本当に知らなかったらしい。もちろんこんなのは雑学で、知らなくても別に恥になるわけじゃない。
飾らない人なんだなぁと、ヒダノは感心しながらアイサの横顔を見返した。ますますアイサが素晴らしい人に見えてきた。
知ったかぶりをする人間は多い。ヒダノだってつい知ったような口を聞いてしまうことがある。気が弱いのだ。
そんなことも知らないのかと言われるのが怖い。そして一度知ったかぶりなどをしてしまうと、その後辛い思いをすることになるのだ。知ったかぶりをしたことがバレてしまったときは最悪だ。なぜ最初に知りませんでしたと言わなかったのだろうかと自分が情けなくなる。その場から全速力で逃げ出したくなってしまう。
ふとアイスが妙に後ろを気にしているのに気がついた。後ろの窓を振り返り、ホームの方へ目を向けようとしている。
どうしました？と聞こうとしたそのとき、ホームの方でキャーという女性の悲鳴が聞こえた。びっくりしてヒダノはその方へ目をやった。
あ、
思わず声に出た。ホームの上で男が火だるまになっていたのだ。何が何だか分からず、ヒダノはシートから立ち上がった。
火だるまになった男がホームの床を転げ回っている。男が二人、燃えている男の方へ駆け寄って、自分たちの着ていたジャケットを脱いで火を消そうとしていた。
どうしたの？どうしたの？
横でアイサが立ち上がりながら、怯えたようにウィンドウに手をつき、ホームを凝視している。
あっと気がついて、ヒダノは自分のバッグの中を探った。
カメラ、カメラは？
こういう時に限ってカメラがなかなか出てこない。
何なの？あれ何なの？
アイスがホームを見つめながら聞く。ヒダノにだって何が何だかわからない。必死でバッグを探り続けた。震えている自分の手が情けなかった。気になってホームの方へ目をやると、火だるまの男はまだホームを転がり続けていた。
それを追うようにして二人の男が懸命に火を消そうとしている。
あった。
書類封筒の間に挟まれるように埋もれていたデジカメを引っ張り出し、急いでレンズをホームの方へ向ける。何も考えずにすぐさまシャッターを切ったが、電車のウィンドウ越しではガラスが邪魔になっていることに気づいた。
アイサの後ろを回ってドアの方へ行く。カメラを構えようとしてドア前のホームでも異常が起こっていることに気づいた。老人が倒れ、そこに数人の男女がかがみ込んでいる。
一体何が起きたんだ？
はっとしてカメラを前方へ向けた。男の火はすでに消えかかっているようだった。シャッターを続けて押したが、人の背中の影に隠れて倒れている男の姿がよく見えない。
いつだってそうだよな、俺は
と、カメラを握りしめながらヒダノは顔をしかめた。
いつだってタイミングが遅れるんだ
と、その瞬間ヒダノの視界のすべてが真っ白い輝きで包まれた。何も見えず、息を大きく吸い込もうとしたその一瞬、神々。ごう音とともにやってきた衝撃波が、ヒダノの体を後方へ跳ね飛ばした。声を上げる間もなく、ヒダノの意識は消失した。で、続き。何が起きたかっていうのが、まあ、相変わらずですけど、大爆発、24時13分に銀座駅で大爆発が起きると。で、それが何かっつうのが、これから今読むやつ。で、これは下からスクロールで上がってくるやつなので、それをですね、少し待ってですね、自分でその、なんつうかな これ自動なもんだから、自分でなんか強制的にやろうとしてもちょっとできないから、上がってくるのを見て、待ってですね、読んでいこうと。で、今回の配信は、これでおしまいにしようと思います。っていうかね、意味が分かんなかったのは、ネズミ小僧と大塩平八郎とペリー提督につながりがあるのって言ってたね。不思議だね。じゃあゆっくり読むか。っていうかね、相変わらず神々だね。治んないね、この辺は。今日は1時間ぐらいの、配信かなという感じだね。うん、じゃあ行きます。昨夜午前0時14分頃、A 団地下鉄銀座線、銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停止していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。もうこれ何回読んでるかわかんないっていうくらい読んでる。うん。多分もう20回以上は確実に読んでるな。多分。てか30回くらい読んでるかもしれない。で、そういうことです。ということで、聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。変な時間に、って言ってもね、先週も多分、こんな時間まで多分やってたと思うんだ。4時頃来てさ。うん、で、そんな時間にやってるにもかかわらずね、多くの方に聞いていただいて、うん、てか、昨日もね、うん、5時ぐらいまでやってたの。4時、5時ぐらいまでやってたんだと思うけど、なんか、すごい、まあ、録音が大半だと思うんですけど、うん、多くの方に聞いていただいて、非常にありがたかったです。うん、で、そうだな、夜はわかんない、来るかどうかは。まあ、その辺はちょっとわかりません。他の人がもうさすがに来ると思うし、うん、あんまり自分がね、そんなにっていう、だってもう、これで、一応自分は、月火木金土日って、一週間のうち6日間来たことになるから、今週はすげえ頑張ったから、うん。だからそういうことで、俺はこの辺で、終わりにしたいと思います。頑張ったよ。一週間で6日来たんだよ、だって。いくら2時間ぐらいの配信といえどもさ。すごくね、すごくね。うん。じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。それじゃあ、もうね、これさっと帰るって言ったからね、さっと帰りたいと思います。多分自分の方は、録音の方が多いと思うけどもね、まあこれだけついてるだけで、ありがたいんで、うん、ありがとうございました。うん、168番さん、毎日朗読を目指そう。仕事があるからつれえからかなり無理してるから、うん、じゃあ、この辺でお疲れさんでした。それではバイバイ。